ヨハネによる福音書の第9章を開いていただけますか。今朝はですね、ヨハネによる福音書の第9章のところです。2回に分けてお話をしますけれども、今週と来週ですね。来週はのりさんがしてくださいます。メッセージを読みながら一つ一ついきたいと思うんですけれども、この共同訳聖書では生まれつきの盲人を癒すっていう題名が書かれています。でも簡単に言うとこういうことですね。本当に生まれてからですね、一度も目の見えなかった人の目が開かれたお話。それだけではなくて、霊的な面で目が開かれた人のお話です。そしてその人が、主の弟子となって、この9章の途中にですね、あのユダヤ人が、お前は本当にあの方の弟子だっていうことを言うんですね。要するに、自分で私はイエス様の弟子ですっていうものではなくて、他人がですね、お前はイエス様の弟子だって言われる箇所なんですね。ですから今日の箇所を通して、本当に私たちは大切なことを学ぶだけではなくて、私たちの一番願っていること、皆さんクリスチャンになって一番願うことって何かっていうと、もっと霊的に分かるようになりたいと思いません？霊の目の開かれた人がいるとですね、なんで私には見えないんだろう、私には聞こえないんだろうって思いますよね。で、見えるってどういうことかっていうと、見えないっていうのはまっすぐに進めないんですよ。盲人の手引きをする盲人という言葉があるように、人を導きたくても自分が見えていなかったらですね、こう手を引いていくしかないんです。でももし見えたら、皆さんは見えてらっしゃるので、ここを歩くときにこうボツボツ歩くことはないんですね。見えてるからなんです。で、霊的な面でも一緒なんです。そして私たちがみんな求めてるのは確信だと思います。私もそうです。リーダーとして大切なことを決めるときに、大丈夫かな、皆さんで言うならば結婚、就職、またいろんな大切なことを決めるときにですね、もちろん考えます。いろんな条件で、これがいいから、これがこうだから、収入はこうだから。でも実際に結婚した、実際に就職したら話が違うってことは多々あるんです。でも確信を持って進めるのは、イエス様が、今も生きているイエス様が何と言うかなんですよ。ですから私は神学校に入って聞く祈りを徹底して訓練してきました。自分で決めない、御言葉が来るまで聞く。1ヶ月の時もあれば1年の時もあります。でも聞いたらゴーなんです。確信を持って大丈夫。ですから私たちがみんな求めているのは確信だと思います。そしてその確信や平和、平安っていうのは、私の言葉で皆さんに与えることは無理です。いろんな問題があります。でもあなたがイエス様の言葉を聞いた瞬間に、全ての問題は終わります。悩みや不安もなくなります。大丈夫なんだ。イエス様の声を聞くっていうことは、あなたに平安と確信を与えていくんです。だから聞きたいんです。だから目が開かれたいんです。で、今日はどうしたら開かれるかということが、ここに、書いてるんですね。目が開かれる秘訣もちゃんと書いていますので、一緒に学んでいきたいと思います。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。生まれつき目の見えない方、またこの9章には物乞いをしていたって書いていますね。皆さん、物乞いって見たことないでしょ。年を取った方はあると思います。私は北九州に企業祭っていう祭りがありましてね、もう100万人都市ですから、祭りになる、新日鉄が始まった時ってものすごい人です。で、その時に必ず物乞いの方がいらっしゃいました。第二次世界大戦で手がないとかね、足がないとか障害を持った人が茶碗を置いて、今はもう禁止されてますけれども、お金を恵んでくださいっていう、とっても惨めなものです。でも日本はですね、先進国ですから、それが禁止されたんです。それで福祉っていうものがあって、生活保護っていうものが生まれました。しかし選挙に出ていくとですね、韓国とかいろんな東南アジアに行った時には、つい最近までよく見ました。もう本当に障害を持って、それしか食べていけないわけですね。それは本当にこう、人の心にすごいこう衝撃っていうか、ショックを与えます。で、私たちの心に疑問が湧きます。なんでだろうって、なんで 生まれた時からね、ある人は健康で、ある人は金持ちで、ある人は素敵な環境で、でもある人は生まれた時から障害を持っていて、ある人は親がなくて貧しくて、なんでこんなところに生まれたんだ、なんで戦争の時代に生まれたんだ、選ぶことができません。この疑問は全ての人間が持っている疑問だと思います。イエス様は彼に目をかけられただけではなくて、目を止めただけではなくて、足を止められ心もかけられました。その後に彼と関わっていく姿があります。でもみんなどうでしょうか。私たちは生まれながらのその貧しい人に目を止めたいですか、ましてや足を止めたいですか、ましてや心を止めて関わりたいですか。関わりたくないですよね。大変ですから。できれば自分にとって利益のなる人、利益となる人、自分を励ましたり自分に良くしてくれる人のためには目を止め心を止め足を止めて関わっていきたいって思うのが普通の人間だと思います。でもイエス様はここにもあるように、この人に神の栄光が表されるんだっていうふうに見たんですね。そして先週の終わりにちょっとお話しましたけども、とても大切なピーター塚平さんのですね、弟子の定義でね、ちょっとお話をしました。イエス様の弟子と群衆の違い、一見するとですね、イエス様の周りには弟子もいたし群衆もいたんですね。でもその違いは何かっていうと、イエス様の弟子っていうのはイエス様に聞き従うことが何よりも大切だということが分かっている人のことです。でも群衆はそれよりも自分の生活、自分の仕事、自分の趣味、自分の買い物、自分の噂話、自分の兄弟家族との関係が大切だと思っている人のことだって書いてたんですね。間違わないでくださいね。イエス様の弟子っていうのは仕事大切じゃない、趣味大切じゃない、買い物大切じゃない、噂話大切じゃないってことを言ってないんです。もっと大切なんです。本当にそれがどんなに人生の中で大切かということを知ってるんです。でもイエス様を第一にしないで自分の考えでやっていく、それで失敗してきましたから、仕事のことも聖書はイエス書いています。それに従えばいい。イエス様に仕事のことも趣味のことも全部聞いて従っていくと、そこが神の国となって平安と確信を持って生きてるっていうことを知ってるからこそ、神様に従うことが第一にするのが弟子なんですね。まあ弟子に変えられるっていうことはすごい、まあ大きな恵みだと思います。弟子たちがイエスに、まあ、これは先週の復習なんですけれども、で今日結論を言いますとね、目が開かれる方法はたった一つです。主の言葉に従順すれば誰でも目が開かれます。例えば家庭生活についてなかなか神の国にならない、家庭生活の中で聖書が何と言ってるかっていうイエス様の言葉に従ってくる、来た時にその領域においては目が開かれます。ということは、私たちは御言葉に従順すれば従順するほど証を持ち確信を持ち目が開かれていくんですね。で目の開かれた人は盲人のような歩みをしません。確信を持って語ることもできるし、確信を持って歩むこともできるんですね。弟子というのはそのことを知ってる人のことなんですよ。イエス様を第一として従っていけば、全ての領域でそこが神の国になるっていうことを体験した人、体験しつつあるものがイエス様の弟子なんですね。ですから皆さん、イエス様の弟子ですよね。アメン、ハレルヤ。でもですね、弟子の特権が2節に書いてます。弟子たちがイエスに尋ねた。イエス様はその、まず盲人に心を止め足を止めましたよね。彼らは止めたくなかったんですけれども、まあ、イエス様はですね、弟子の特権っていうのはイエス様のそばにいて従っていますから、何でも心の持っていることを正直に言うことができるというのがイエス様の弟子の特権です。で彼らは正直に聞くんです。ラビ先生、この人が生まれつき目が見えないのは、この人が生まれつき目が見えないのはなぜですかとは聞かないんですね。これは正しい質問です。私たちの心にはいつもそれがあります。なんて人生って不条理なんだろう、なんて生まれた時から差があるんだろう、神様おかしいでしょ。多分ウクライナに生まれた人は今言ってると思いますよ。なんで私たちの国なんですかって。 なんでこんな貧しい国に生まれたんですかって世界中の人が嘆いているかもしれません。これを神様にぶつけることはいいんですけれども、彼らはですね、自分の価値観をぶつけたんですね。生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。人間は分からないことがあるとですね、やっぱりこの因果応報の考えって言いますかね、今ある自分のその結果というのは自分が何かをまいてきたからだっていう、これ仏教的な考え方なんですね。良いことも悪いことも何か自分をまいてきたから今刈り取ってるんだっていう考え方なんです。これは普通です。でもイエス様のすごいのはですね、その答えをひっくり返して新しい神の国の価値観を私たちに教えたっていうことなんですね。だけどもこの弟子、まだ整えられてない弟子、私たちはですね、因果応報の考えを持ったまま弟子になってもですね、成長しません。神の栄光を表すことはできません。間違ってるから。ですから私たちも人を見た時にね、関わりたくない、呪いを受けたくないって思ってるんだったら差別してるんですね。多分クリスチャンになったらですね、こう偏見とか差別がすごくなくなってくると思います。なぜならばイエス様がそう言ってないからです。でも世の中には厳然として差別や区別やそういうものは今もあります。それに対してイエスはお答えになるんですね。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもないと、まずはっきりね。これすごいですよね。私たち何かこう悪いことが起きたら、何かきっと何かのたたりだとか呪いだとかね、こう思っちゃいますよね。もちろんそういう場合もあるんです。そういう場合も聖書にあると書いてますから、そういう場合もあるんですけれども、この場合は本人って、皆さん生まれた時から盲目ですから本人は罪を犯してないでしょ。ということはもう両親の罪になってしまうわけですよ。でもイエス様はきっぱり弟子たちに、そうじゃないよって、神の業がこの人に現れるためである。多分クリスチャンになった方はね、ここを読んだ時にびっくりすると思います。そんなこと言ってくれる人いませんからね。もしイエス様じゃなかったらこうなんですよ。そこにいる盲人は誰が罪を犯したから、親ですか本人ですかって言った時に、イエス様以外のもし首相だったらね、そうだな、これは先祖の呪いだなって言ったらですね、それでずっと人生を見ていくんです。あ、この不幸な人はきっと先祖の呪いだ、あ、この人は先祖が悪いからだ、あ、この人は自業自得だという世界観で生きていったら、もうこの世の中地獄ですよ。ああ、自分は健康でよかったと、あの人はかわいそうな人だっていうくぐりになってしまうんですね。でもイエス様ははっきり言いました。神の業がこの人に現れるためである。ヨハネの8章のですね、47節に、神に属する者は神の言葉を聞くと書いています。新改訳聖書では、神に属する者は神の言葉に聞き従うと書いています。なぜか分かりません。でも神様が選んだ人の特徴っていうのはですね、イエス様の言葉に対して従ってしまうんですね。だから神に属してるんです。なんか本人の努力というよりも神様から選ばれてるっていうかね、いや、ひょっとしたら人間はみんな神様に従うように作られてるんだと思います。でもそこに傷があったり、そこに罪があったりして、それができなくなって他のものに引きずられるだけであって、私たちは神様に従いさえすれば目が開かれるっていうことを知ってるので従いたいんです。アメでしょ。旧約聖書を見ると散々従ったら祝福されるって言っても従いませんからね。でも何を与えたかっていうのは聖霊なんですよ。聖霊様は私たちをそれを助けてくださる、目を開いてくださるんですね。4節、私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わなければならない。イエス様は弟子たちに向かって、またご自分もですね、私を使わした方っていうのは神様です。神様に使わされたんだっていうことを言ってるんです。弟子の2番目の定義っていうのは神に使わされた人なんですね。今日のメッセージのテーマはですね、神はあなたを使わしたいんです。今日も、古川姉妹の、ね、祈りに、皆さんは使わされてるところでって言ったように、まさしくそうなんです。なぜならば 世の中はこの価値観で満ちてるからなんですよ。因果応報の価値観で満ちてるからなんですよ。どこにも救いのない考え方で満ちてるからなんですよ。私ね、学校の先生をしてる時にね、すごく生徒指導のすごい先生がいました。もう本当にどんな子でも抑え、いい意味で抑えつけれる人なんですね。でも同じクラスな、学級の先生になった時に、まあ、一緒にこう飲み行って、僕は飲まなかったんですけども、いや僕ねちょっと悩みがあってねって、でこの先生には悩みがないような、こうなもう本当に成功してるような先生なんですよね。どの悩みがあるんですかって言ったら、息子が生まれたんだけどもね、指が6本なんだって言うんですよ。でもうそのことの理由っていうのは分からないんですね。そうするとですね、やっぱりねこう呪いのように考えちゃうんです。何がおかしいんだろうって、何が悪いんだろうって、いやそれしか回答がないわけですよね。でまあ私たちであるならば、いやいやそれって本当に神様の栄光が表されるためじゃないですか、祝福させてください、お祈りしましょうって言えるわけです。でもクリスチャンに出会わなかったら、それも聖霊に満たされたクリスチャンに出会わなかったら、そうやね、じゃあどっかの神社に行ってお祓いするかってなってしまうんですよ。霊的なことってわからないことだらけ。そうすると偶像礼拝や世の信仰宗教がすぐそれを利用してお金を払って、じゃあたたりを取りましょうってなるわけですよ。そうじゃない、問題を通して神様の栄光が表される、問題をイエス様に持っていって祝福に変えられる、呪いを祝福に変えることができる、これが福音ですよね。どんな罪を犯したとしても、イエス・キリストの十字架によってね、イエス様ごめんなさいって罪を求めていくならば、全部イエス様が身代わりで追ってくださって神の子にしてくださる、これ福音ですよね。でも世の人にもし皆さんがそばにいなかったら、誰が聞くんでしょうか。教会に来いって言うんでしょうか。来てくれたらいいですけども、なかなか来てくれないですよね。ですから神様の大きな心は、あなたを使わしたいんです、弟子としてね。であなたが癒すんじゃない、神が癒すんです。ただあなたはイエス様に委ねること、イエス様に従うことをしていって、ですからまあちょうどこうイエス様に従う弟子の人生っていうのは、燃える芝のような人生ですよね。世の人とは違うわけですよ。なんか弱そうだなと思いながらも、いつも心が燃えてハレルヤと賛美してる人を見てね、何かあるぞって、何かがあるぞって、それが私たちの、まあ、存在です。誰も働くことのできない夜が来る、私は世にいる間世の光である。皆さん本当にこう霊的に見えるっていうのは確信ですね。いっぱい決めなければならない、いっぱい人生を進んでいかなければならない、でも見えないがゆえに足踏みしてしまう、見えないがゆえにいつも恐れ恐れ生きていかなければならない。もし見えるようになったら、もし確信が来るようになったら、何度も言います、主の声を聞きましょう、主の声を待ち望みましょう。主の声が来た時にはゴーサインなんです。大丈夫なんです。主は責任を取ってくださるんです。6節ですね。こう言ってからイエスは地面に唾をしてですね、唾で土をこねてその人の目に お塗りになった、まあ、イエス様がパッと唾をしてですね、この人ね、癒してくださいって一言も言ってないんですよ。聖書の中で盲人が癒される箇所は 何箇所かあります。ジーザス、イエス様、私を憐れんでくださいって言って癒された人もいます。目に触れて癒された人もいます。でもこの箇所はイエス様求めてないんですけれども、弟子の前で土をこねて、唾で土をこねて、目に塗って白アムに行って、白アムの池に行って洗いなさいと言っただけなんです。でも皆さん、生まれて一度も目の見えてない人の気持ちになってください。皆さんだったらどうですか。いきなり来てね、まあ唾は見えなかったと思いますよ。でも泥を目に塗って白アムに行って洗いなさいって言って喜びますか。なんか冷たいな、汚いな。普通だったらこう思うと思いますよ。お金の方がええわって。な、別に泥塗らんでもいいし、私盲人やで、白アムまで行くの簡単じゃないよと。目が見えないんだから、こうやって行かないといけないし、池に落ちたら大変じゃないですか。自分が欲しいのはお金ね。 もう100万円ぐらい置いていってくれるんだったらもうあなたを神としますよぐらいの勢いですよね、普通よ。でもね、ここで教えようとしているのは、目が開かれるっていうのはとてもシンプルだということを言ってるんです。あなたが神の言葉を聞いたときに従いさえすれば目は開かれるんです。何か神学校に行って学べば目が開かれるわけではないんです。従いさえすれば開かれるんです。でもね、一番わかりますよね、従うっていうシンプルなことがなんと難しいか。人の場合でもそうですし、ましてや目に見えない神様に従うっていうことは簡単ではないということはわかると思います。一番簡単なんですよ。お金もいらないし勉強もいらないし、従えばいいだけです。でも実は簡単ではない。でも簡単なんです。神様の方法はとってもシンプルなんです。体験するかしないかだけなんですね。で、不思議なのはですね、生まれて一度も目が見えなかったらすごいここでこう踊ったとかはしゃいだとか、もう本当駆けずり回ったとか書いていいんですけども、書いてないんですよ。ずっと書いてるのは、なんで見えるようになったん、なんで見えるようになったんだ、なんで見えるようになったんだって言って同じ答えしかしないんです。いや、この方がイエスという方が土をこねて目に塗って白アムに行けと言ったから癒されたんだ、それだけしか言わないんですよ。皆さん、事実の強さ、皆さんはなんでこう教会来てるんですか、なんでイエス様のことが分かるんですか。例えば私はですね、クリスチャンホームでありながら18歳の時まで聖書を見ても分かりませんでした。なんでああいうふうにこう牧師先生話すんだろうって、自分が同じ箇所を読んでも分からない。で、一番分からないのはイエス様と聖霊様と父なる神様の違いが分からない、見えてないんですよ。でも世の中の汚いものとか映画とか趣味とか、それはよく見えるんです。だから人生歩んでいったらいつも問題ばっかし見えるんです。社会が悪い、先生が悪い、親が悪い、見えるんです、悪いところがよく。でもいいところは見えないんです。ましてや神様の臨在とか、神様が愛であるとか、神様に任せたらいいとかいうのは見えないどころかですね、わからないんです。じゃあなぜあなたはここに立って聖書のことをお話ししてるんですか。いや、神学校に行ったからでも何でもないんですよ。いや、本当にイエス様に出会った、イエス様が私の目を開き続けてくださっているからなんですよ。もうそれ以外の答えはない。神様が憐れんで私を見えるようにしてくださったからだけなんですよ。でも今言えることは、深い何か修行や勉強がいるわけではなくて、誰でも主が今日あなたに語られて心を開いて従うならば神の栄光を見るんですね。ということは、私はこういう人に、生まれながら盲人の物乞いをしている人のために目を止め足を止め心を止めたい人間ではありませんでした。自分の見たいもの、自分の心を止めるもの。でもだんだん目が開かれてくると変わりますね。だんだん自分の趣味とか興味、それに命をかけていたのが、それよりも神様の御心を行うことの方が見たいとか知りたいとか聞きたいと思うようになってきたんですね。私はですね、なぜここにね、白アムに行けって言ってるのかなと思ったんですよ。白アムに、いや、そこら近所の池でもいいと思いません？近くになんか水溜があって、水がめがあったらそこで洗いなさいって言ってもいいと思いません？でも二度この聖書の中に、私たちは私たちをお使わしになったと書いてます。それと同じように、この白アムも使わされたものの意味だと書いています。皆さんね、使わすっていうことがすごくここで鍵となるんですね。神様はあなたを使わしたいんです。そしてその問題のある、矛盾のある、不条理な世界に使わして、神様の栄光を表したい、実際に人の目が開かれてくる、救われてくるっていうことをあなたを通して見たいんですね。私イスラエルに、イスラエルっていうのはですね、本当に不思議なところだと思います。まあ 皆さんもね、聖書見ればもう砂漠地帯で特に水がないところなんですよ。でも水がなければ人は生きていけない。エルサレムっていうのは標高800メートルぐらいなんです。それもハゲ山。そして そんなところでなぜ生きていけるかっていうと、実は水が湧いてるからなんですよ。ギホンの泉といってですね、その間接泉なんですね。井戸で汲むんじゃないんです。ボゴボゴボゴって水が湧いてるところなんですよ。ヒゼキヤ王様の時代にですね、バビロンのセナケルブたちがですね、イスラエルを攻めてくるって言った時に、彼は思ったんですね。これが見つかったらすぐに滅ぼされてしまう。これを埋められたら私たちは死んでしまう。ということで、ヒゼキヤは、水道工事をですね、あの当時ですよ、一つの山を越えて、間接、ギオンの泉をシロアムの池に結んだんです。シロアムの池っていうのは、その神殿に行く時の一番最初のね、一番低いところの入り口なんですね。ここから参道、みんなが水で自分の体を清めて神殿に上がっていくところなんですよ。で、3年前、2019年に結婚式で行った時に、初めてそのヒゼキヤのトンネルをこう20分なんですよ、歩いて真っ暗な中を。だからね、こう水の中歩いていくでしょ。だから後ろからね、ボコボコって出るので、水がこう波になって落ちてくるんですよ。その中を歩んでいくんですね。だから綺麗な水がシロアムに、流れていくんですよ。で、私それを思った時にね、なぜシロアムが使わされたものなのか。神様が私たちをただ使わしてもですね、その問題や目を留めたくないところに使わされてもですね、もう何言っていいか分かんない、何していいか分からないのが私たち、まあ、弱い普通の人間だと思います。でもヨハネの福音書の7章の中に、私を信じる者はその腹から生ける水が川のように流れると約束されています。ちょうどそのシロアムの池のようなもんなんですよ。あの池はため池じゃないんです。ボコボコと生ける水が本当に流れてきている池なんです。いつも入れ替わってる池なんです。で、それは私たちを表すんです。クリスチャンが自分たちが弱くても、本当に聖霊を受け入れ、また主に従っていく、主に従って目が開かれていけばいくほど、この腹からですね、本当にこう命の泉っていうか、聖霊が流れてきます。御言葉が流れてきます。自分が何かをするんじゃない、聖霊がしてくださいます。あ、神様そういう人を使わすんだな、そういう人はもう使わしていいんだな。ですからですね、このシロアム、使わされたものっていう意見は、実は神が私たちに、あなたも本当にイエス様に従順して弟子となるならば、あなたの腹から生ける水がシロアムの池のように流れてくるよ。その時に私はあなたの周りに人を送るよ。これは教会かもしれません。津田の教会が従順する教会であるならば、シロアムの教会になります。すると神様、いろんな問題を抱えた人を送ってきます。私たちが何かをするんではない。癒すのは神。神が働くっていうのは、そこに来た時に、その人が神様の声を聞いて従った時に、病気は癒され、また目が開かれ、そして弟子となって喜びの聖霊に満たされて、また使わされていくんです。ですから今日皆さんは家庭に、またここから使わされていくんです。職場に使わされていくんです。皆さんの生活の場に使わされていくんです。そしてあなたがするんではない、あなたは主を求め、主に従うだけ。そうすると、主が盲人の目を開いてくださったように、聖霊様が洗ってくださるんですね。この後ですね、ここには感情のこと書いてないんですけども、すごい喜びがあったと思います。目が見えるようになって、近所の人たちもですね、あいつだっただろう、いやいや似てるだけだよ、そんなことありえないよって言って、もう本人が、いや私です、じゃあどうして見えるようになったのっていうことをね、この後も何度も何度も出てくる。どうして見えるようになったのって、人間っていうのは理解できる答えが欲しいんです。まあお医者さんに行ってねとかね、薬を飲んでねとかね、こういうことをねって言うんですけども、彼は事実しか言えないんですよ。イエスという人が、土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。それで行って、ここが従順なんですよ。 皆さんね、神様の言葉に従順しないということは、聖霊に従順しないということは何かに従順しているはずなんです。なぜ人間ってね、悪霊に従順させられたり、誘惑に従順させられたりする。なぜ？それはまだ罪が残ってたらなんです。罪があったら悪魔はそれを足場に従順する、引っ張ることができるんですね。でも私たちはそれが来た時に悔い改めることができるんです。ですからクリスチャン生涯従順を守るためには、思いの中でも考えの中でも死に喜ばないことがあったら、それを認めて、自分の力ではこれを切ることができません、イエス様どうぞあなたの言葉にははいと言って、誘惑に対してはノーと言えるように助けてください、聖霊様助けてください。これがなければですね、いや俺は自分の力で誘惑守れるよっていう人はいないんです。でそこは解決して、十字架によって死を体験していけばいくほど人は清められて、もう御霊の導きとか主の臨在の方が見える。どんな声よりも主の御言葉の方が聞こえて、はい、だからますます目が見えるようになるんですね。でもね、でもですよ、この後ですね、親も出てくるんですよ。ファリサイ人の中でもですね、安息日だったので、イエス・キリストは罪人だっていう話になるんですね。でも彼は相変わらず、いやいや、この方が癒したんだ、この方は預言者だっていうんですね。でその後親を連れてきてですね、両親を連れてきて、こいつはお前の息子か、そうです、こいつは生まれた時から盲人か、そうです、じゃあこいつはなぜ見えるようになったのかって問うんですね。でも、22節にですね、ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたんですね。要するにイエス様のことを証しするっていうことは、ユダヤ教のコミュニティから出ていかなければならない。これは恐ろしいことなんですよ。だから親はですね、なぜこの息子が見えるようになったか私は分かりません、でももう息子は大人ですからね、この人に聞いてくださいという知恵を使うんですね。日本の世界でもですね、まあ、仕事や趣味やいろんなものは大事です。でも神様で第一にするとですね、まあ、主に聞けばいいんです。今日仕事行ったらいいですか、この趣味どうしたらいいですか、家庭サービスしたらどうですか。でも神様が言ったことに従えばいいだけなんです。でも日本の文化って強いですからね、献身させますからね。日本の文化はイエス様に従うっていうことを喜びませんからね。それは村始めになったり嫌われ者になったりするんです。もうこれ分かってるんです。分かってるけれども、なぜ弟子はするかっていうと、従っていくと逆転勝利が来るからなんですよ。従っていくと主が共にいてくださるっていうことを体験するからなんですよ。主はちゃんとそのことも知った上で戦わせて、本当にキリストと私たちを一つにするからなんですね。この信仰ビューデを言ってるわけじゃないんです。この時も一緒なんです。でもね、彼は事実しか言えないんですよ。もうちょっといい加減して、私は一つのことだけ分かってるって、以前は盲目だった、でも今は見えるって、これが勝利なんです。何を言われてもイエス様は生きてる、アーメン、イエス様は癒し主、アーメン、イエス様は僕の主、体験した人はですね、理屈がないんです、理由がないんです、体験したから強いんです。これがまさしく白アムなんです。神様はそういう人を送りたいので、世の中で自分は生まれた時からなんでこんな障害があるんだろう、なんで貧乏なんだろう、なんでっていうところを栄光に変えて証人に変えるんですね。そして神は同じように苦しんでる人たちに、イエス様はあなたを愛してるよって、そして私もそうだったけども、イエス様を通して豊かになったよ、イエス様を通して癒しを受けたよ、イエス様は本当に生きてるよ、どんなことあるか、また神様神様言って、キリストさんがバカにされますよ、分かってるんです。でもそうされればされるほど福 深い主との関係が生まれてきて満たされてしまうんですね。だからね、群衆になるよりも弟子になった方が絶対幸せなんですよ。エキサイティングなんです。主は真実なんです。で、実際ね、この男性は、まあ、来週になりますけどもね、追い出されるんです。曲げなかったのでね、律法学者やパリサイ人に妥協して、ああ私は分かりませんとか言えばですね、お前よっしゃよっしゃってなったんですけども、妥協しなかったので出て行けということで追い出されたんです。でも追い出されたら誰が一番先に来たと思いますか？イエス様なんですよ。イエス様がそばに来て、そしてはっきり救いと霊の目が開かれるんです。このね、今日ここから学ぶことはね、霊的なことってシンプルです。ああだこうだって言っても分かりません。従うか従わないかだけなんですよ。シンプルなんです。そしてシンプルに神様に従っていくときに、私たちはどんどん目が開かれ、そして歩みにおいても確信が来るんですね。人を恐れないで、神様が語ったから大丈夫。これがまあ弟子の道なんです。で、神様は今日ね、本当に皆さんを白ハムにしようとされてるんです。使わしたいんです。皆さんを使わしたいんです。そして皆さんもますます自分の力ではなくて、腹から湧いてくる聖霊の力によって、ただシンプルに主を賛美し、主に従って主は生きてますよということの証人になるんですね。シンプルになりましょう。お祈りしましょう。それぞれ自分の言葉を出してお祈りしていきましょう。主は今日あなたを開いてくださいます。ハレルヤ。聖霊様、感謝をします。どうぞ今エパタ開かれよと。どうぞ難しい理屈っぽい生き方ではなくて、ただ主が語られたことにお従いさせてください。主をどうぞ肉の思いではなくて、あなたの思いに従っていく生き方をさせてください。主を感謝します。主を賛美します。主を本当にありがとうございます。主を本当に栄光を表してください。感謝します。導いてください。シンプルな祈りって力があるので、ちょっと皆さん一緒にしませんか？まあ、私の後に祈ってください。イエス様、あなたに従いさえすればあなたを体験し、霊的な目が開かれることを聞きました。シンプルです。そのシンプルなことを難しくする考え方、告白したら迫害や追放を受けるんじゃないかという恐れ、私は恐れに従いません。私は悪霊に従いません。あなたを求めます。あなたの声に従います。だから目が開かれます。感謝します。聖霊で満たしてください。皆によってアメン。その通りになります。God bless you.